質問は白い自分と黒い自分。お母さん、白い自分と黒い自分って何だと思います？白い自分と黒い自分って。
表面に出てるのは白い。
白い自分っていうのは何ですか？白い自分。白い自分。全膜のような関係？白い自分と黒い自分。お父さん、白い自分と黒い自分って何ですか？
自分が人よりも優越感っていうのが勝っとる時は白い自分 で、
うん、
で人よりも、ま、あの勝ってないっていうのが、
うん、
が黒い自分。
うんうんうん。清水さん、白い自分と黒い自分って何ですか？
白い自分とは、これが自分だと思いたい自分で、黒い自分は、自分が否定している自分、これは自分じゃないと思っている自分。
うん。まず、なんでこんなものが出来上がるんですか？
まあ、私たちは、自分というものがわからないので、
自分というものがわからないので、
わからないから、我というものを、私たちは作って、それに執着しようとします。
我というものを作って執着しようとする。はいはい。うん。これと白い自分と黒い自分の関係。
自分というのはやはり白い。白というのはまあ
普通は。まず我って何ですか？
我はあの仮に、自分だと設定した。
いいですか？私たちは自分というものがわからないから、ね、仮に自分というものを作るんです。この仮の自分って何なんですか？仮の自分っていうの
は。おそらく小さい頃、周りから、親から、あなたはこういう人間ですよと、を、言われた自分。それが多いと思います。
この「が」っていうのはね、自分が自分のことを見てこういう自分だっていうふうに思ってるんじゃなくて、人から見た自分なんです。ね、人から見た自分。人から自分はどう見られたかっていうことが自分だと、ね、でこういうものが形成されるのはね、3歳ぐらいまでで形成されていくわけです。だから3歳ぐらいまでで自分が どのように人からっていう人っていうのはね、親からってことですね。親からどのように扱われたかっていうことによって自分のセルフイメージが出来上がる。だけどこれはね、根性だけじゃない。過去世から引っ張ってくることもあるわけですね。だから、根性を否定されなくても、過去世において否定されて育った人は、否定的なセルフイメージが出来上がっている。ね。これが、我なんです。ね。で、多くの場合、ね、私たちは、正義っていうものを持ってる。正義。正義っていうものを持ってる。これは正しいとか、これが間違ってるっていうものね。正じゃん。例えば、夜になったら寝たいと、私は寝たいと、ね、でも子供がうるさいと、そうするとうるさい子供はダメだ、ね、私が寝たいと思ってるんだから静かにして当然だろうっていうふうに思うのが正義。そうすると子供の何気ない行動を否定するようになる。その否定する仕方がね、こういうことは当然正しいことだから、あなたのやってることは当然間違っているぞって言って否定してくるわけ。例えば子供のやることっていうのは、ね、間違ってることが多いわけ。例えばお風呂場のお湯を口に含んでピューってやるとかね。そうすると、それを見た大人が、親がね、そんなことやっちゃダメですっていうふうに言うわけです。子供は何気なくそれが楽しいと思って口に含んでピューってやってるだけなんだけど、ね、お風呂場のお湯は飲み物じゃないんだからそんなことやっちゃダメだっていうことで、ね、子供のやってることを真っ向から否定すると、ね、そうするとね、その否定の仕方がね、こんなことをしたらダメじゃないの、こういうふうに言うわけ。こんなことをしたらダメじゃないの。ね。ここで、ポイントはね、こういう行いをしたらダメだっていうふうに親は言ってるんです。こんなことをしたらダメじゃないのと。いうふうに言うとね、こういう行いをしたらいけないよっていう意味で言ってるわけ。ところが、言われた側はどう受け取るかっていうと、私はダメな人間だから、こういうふうに注意されたっていうふうに理解するんです。ね。これによって私はダメな人間だっていうセルフイメージがが出来上がる。これが黒い自分なんです。だから親はね、こんなことをしちゃいけないと。例えばゴミ箱をこうやって漁っていてね、子供が漁っていたと。こんなことやっちゃダメじゃないのっていうふうに注意すると。ね、こんなことやっちゃダメじゃないのっていうのは、そのゴミ箱を漁ることがダメだよって言ってるんですよ。だけど子供はね、私の存在がダメな人間だから、だから親から否定されたんだっていうふうに理解するんです。だから、ね、小さい時に親からダメだダメだっていうふうに注意されれば注意されるほど、私はダメな人間なんだ、悪い人間なんだっていうセルフイメージが出来上がるんです、ね、これが黒い自分なんです。 私はダメなんだ、私は、ね、悪い人間なんだ、こういうイメージ、ね、何が悪いかっていうことじゃなく、私は悪い人間なんだっていうのがあるわけ、ね、でそういう悪い人間は親から否定される、ね、注意される。そうするとこんなダメな人間になってはいけないんだっていうことで、ね、自分自身でこの黒い自分を否定して、ね、親から認めてもらえるような価値のある人間になりたいと思う、ね、これが白い自分なんです。わかりました。難しい。木村さんもう一回説明です。
黒い自分というのは、
うん、
このダメだと、自分が思い込んでいる自分、
ダメだと思い込んでですね、私はダメな人間なんだと、こういう思いを持ってるってことです。悪い人間なんだっていうふうに思ってる。だから人が例えば嫌な顔をしただけで、私はダメな人間だから嫌な顔をされたんだっていうふうに思う。だから私は嫌な顔をされないように気を使おうとする、ね、だから人から嫌われないようにとかね、人から嫌だと言われないようにっていうのはもう大前提にね、人は私のことを嫌だっていうふうに思うっていうのがあるわけ。これが黒い自分ってことです、ね、人は私のことをダメな人間だっていうふうに思うっていうふうにね、大前提で思ってる。だからダメな人間じゃないように一生懸命頑張る。一生懸命頑張るとここにも我が、私は一生懸命気を使ったんだからもう悪い人間じゃないんだ、人に迷惑をかける人間じゃないんだ、こういうところに自分が立つわけ、ね、ところが自分は正しい人間なんだっていうところに立ってるけど、黒い自分にも我がついてるからね、だからこの黒い自分っていうのは人に迷惑をかけるような自分だっていうふうに無意識のうちに感じてしまう。だから人が嫌な顔をするだけで、ね、嫌な顔をするだけで私は人に嫌な思いをさせる人間じゃないかっていうふうに思ってしまう。だけど私はこんなにも嫌な顔をされないように頑張ってるんだから、とそんなね、頑張ってるんだから私を嫌な人間と思わないでほしいと、ね、そうやって、ね、黒い自分と白い自分があると、黒い自分を否定するように、自分の中で黒い自分を否定しているように、黒い自分にだと見た相手、実際見たかどうかわからないんですよ、ね、実際見たかどうかわからない。だけど自分の中で、例えば私が、ね、清盛さんに何かお願いしたと、そうすると清盛さんがえーって嫌な顔をしたと、ね、嫌な顔をしただけで私が嫌な人間だから嫌な顔をしたんだと。でも私はね、いつもみんなに気を使って嫌な顔をされないように頑張ってる、ね、頑張ってる、だから嫌な顔をされるような人間じゃないんだ、なのに清盛さんは嫌な顔をした、許さんっていうことで、自分の黒い自分を否定するように、黒い自分だと見た相手も否定する。 だから嫌な顔、僕がお願いしたときは嫌な顔をしないでくれっていうふうになるわけ、ね、嫌な顔をするとね、本当は嫌な顔をされると嫌な顔をされるような自分っていうふうに感じて、ね、自分の我が崩れるわけですね。そんな悪い自分だと思いたくないから。だけど嫌な顔をされると自分の白い自分だというイメージが崩れるから、崩したくないから、黒い自分だと見た相手を否定する。ね、わかりました。今日さん、どういうこと？
自分はこれまで白と黒両方とも柄がついてるんですね。
そう、だから、はい、いいですかね。そのこちらの黒い自分の我っていうのはね、人が自分のことをどう見たか、これによって我がついてる。白い自分っていうのは、私はこういう人間になろうと努力したから、だから私はこういう人間なんだっていう ね、こういう人間なんだっていう風に我をつけてるわけ。でもこの白い自分に我をつけるときに、黒い自分を否定して我をつけてるわけ。
そこが問題なんですね。
そう、そこが問題。なぜ問題か、なぜ問題？
否定すると、
うん、
跳ね返りますので、
否定すると白い自分が崩れた時に自分の存在が黒くなるわけ、黒い自分になるわけ。
反
転するんですね。黒い自分は自分自身でものすごく否定してるから、だから黒い自分になった瞬間にものすごく否定されてるように感じるんです。だからものすごく苦しむんです。そこで自分を否定したくないから、ね、自分を否定しそうになると、否定してきた相手が悪いんだっていうことで、相手を責めるんです。ね、こんな黒い自分を見てきた相手が悪いんだっていうふうに責めて、責めることによって私は白い自分だという我を保とうとするんです。これが問題なんです。だから黒い自分になることができないのが問題です。ね。だから本当はこの白い自分とか黒い自分ができないように、子育ての段階において、ね、ダメだ、こんなことしたらダメだっていうね、ふうに注意をすることをなるべくやめていくと。こういうことが大事なんです。だから子供のやることはね、なるべく肯定してあげることが大事なんです。それでも、ね、やってほしくないことがあったらごめんね、これやめてねって言ってね、あなたは悪い人間だからっていうふうに思わないようにしていくことが大事なんです。
親がまずその黒い自分を作り出してしまって、
うん、
それをそこにまた自分が白い自分を作り出して否定しようとするわけ
です。そうそうそうそう、
そういう順番で、
そう、親が黒い自分を作り出していくわけ、
うん、それを否定しようとして、自分で自分白い自分を作り出
す。そうそう、だから白い自分と黒い自分を持っている親がね、子供と接すると自分は白であろうとするがゆえに、子供を無意識のうちに黒くしてしまうわけ、ね、だから自然と白い自分黒い自分のある親に育てられると、その子供も白い自分黒い自分ができてくるわけ。
じゃあその白い自分の黒い自分を両方でもなくさないといけないんです
よね。白い自分黒い自分をなくさ、そう、なくさないといけない、なくさないといけないっていうのはね、白い自分を崩して黒い自分になっていくことが大事なんです。だから本当は人から見た自分っていうのはね、人から見た自分っていうのがこれが私だから、我はね、 このもう一つの我っていうのは黒い自分を否定することによって作り出した我であって、本当の我じゃないわけ。本当の我は人から見た自分なので、黒い自分の方になっていかなくちゃいけない。ところが黒い自分っていうのは、ね、一生懸命自分が否定している自分なんです。だから一生懸命否定している自分だから、黒い自分になると自分が自分自身を否定しているので、ものすごく否定されたように感じるんです。だから黒い自分になることができない。それで白い自分になろうとする。でもこの白い自分になろうとするといっぱい罪悪を作るんです。自分も否定するし、人も否定するから。
そういえばどうして白い自分をまずなくそう。
どうしたらいいか。だからこのね。白い自分と黒い自分をなくしていくためにはどうしたらいいのかというと、どうしたらいいのかっていうことについて教えられているのが三眼転入なんです。ね、三眼転入。どうしたらこの黒い自分と白い自分から離れることができるかと、これが苦しみを生んでるわけ。これが多くの場合ね。だから精神的に問題を抱えている人っていうのは必ずこの白い自分、黒い自分、これを分別心って言うんですね。この2つを分別心って言って、分別心が必ずあるんです。分別心がないのに心に問題を抱えている人はいない。必ず心に問題を抱えている人っていうのはこの分別心を抱えている。そしてこの黒い自分をものすごく否定している。ここから苦しみが起きてくるんです。ね。で、三眼転入っていうのは何かって、1、有意識を知る、ね、有意識、有意識を知るっていうのは、自分を否定する心を、自分をね、否定しなくなることはできない。難しい。だからまず私たちはこの分別心があると、自分も黒い自分を否定するようにね、相手のことも否定する、ね、だから自分が否定している相手っていうのは自分も持っているものなんです。だから相手を否定すれば否定するほど自分が否定されているように感じて苦しむ。仏教というのはね、どんなに相手が悪かったとしても、どんなに相手が極悪人だったとしても、その相手を否定したら自分が苦しむんです。だから自分が苦しみたくないから人を否定することをやめるんです。だからまずは有意識を理解するんです。有意識を、有意識を理解したら、ね、相手を否定することはやめようっていうふうになる。相手を否定することをやめるためにはどうしたらいいか。言ったら相手に対して慈悲の心を起こすようになるわけ、ね、相手を否定するっていうことをやめるっていうことは逆の心を起こさないといけない。逆の心って何か、ね、逆の心っていうのは、ね、苦しんでいる人の その苦しみを抜いてあげたい、幸せにしてあげたいっていう心なんです。だから慈悲の心を起こすんです、ね、どんな相手も自分が許せないって思ってる相手に対して慈悲の心を起こすんです。何のために、ね、自分のここね、この苦しみから抜け出すためなんです。だから相手のために起こすんじゃないです、自分のために、ね、起こす。何のために、ね、何を、あ、この人はいろいろ私にひどいことをしてくるけど、ね、ひどいことをしてきたけど、ひどいことをしてくるっていうことは、ね、この話から言うと、この話から言うと、人にね、ひどいことをするのは、その分だけ自分の中に黒い自分があって、その黒い自分を否定しているからなんだな。ね。相手は自分に対してね、ひどいことをしてきたけど、その相手はね、自分が苦しんだと同じぐらい、相手も苦しんできたんだな、っていうことを知るってことです。私も苦しんだ。でもこの苦しみっていうのはね、ね、私だけが味わったんじゃなく、相手も同じだけ味わってきたものなんだ。ね、自分が苦しむことなくね、相手だけ苦しませることはできない、ね、相手を苦しませるっていうことはその分だけ自分も苦しむんだ。そうか、相手のことによって自分は苦しんできたかもしれないけど、その相手もね、私が苦しんできたと同じ分だけね、苦しんできたんだな。私たちは本当間違ってるんですよ、ね、人のために苦しんできたってなるとね、その人はね、苦しんでないと思っちゃう。だから私が苦しんできたその苦しみの分だけ味合わせてやりたいってなるんです、ね、でも相手はですね、私を苦しめるとともにね、自分でも苦しんできたんです。その苦しんできた相手をね、さらに苦しませるとね、相手は恨みが出てくるんですよ、ね、私はね、なんでこんなにひどい目に遭わなくちゃいけないのか、あんたこそ、ね、やり返してやるっていうことでね、お互いね、もう傷つけ合うことになるんです。なんでかというとね、お互い苦しんでるんです。私も苦しんでいるように、あなたも苦しんでる、ね、だから私も、もう仏教の教えから言うと、私ももう苦しみから離れたい、あなたも苦しみから離れなければね、私も苦しみから離れることはできない、そうなんだ、私もあなたも苦しみから抜け出すしかないんだ、ね、私の心が楽になるには、私も苦しみから抜け出すように、あなたも苦しみから抜け出さないといけないんだ、ね、これが慈悲の心なんです。わかります？その根底にあるのは、私が苦しみたくないっていう心なんです。私が苦しみたくないから、あなたも苦しみから抜け出してほしいっていうふうに思うってことなんです。ね。私はあなたのために散々苦しんできた。ね。あなたはなんで苦しまないんだっていうふうに思うのは、私も苦しんでいるからなんです。だから私も苦しんでいるとね、私も苦しんでいるようにあなたも苦しめってなるんです。だからお互い苦しみ合う世界になっていくんですよ、ね、で一方がその苦しみから抜け出そうとするとね、相手だけ苦しみから抜け出すのはひどいと、お前も苦しめっていうことでね、常に足を引っ張り合って苦しみ合わせるね、世界になっていくわけです。両方とも苦しむ世界が出来上がる。これがこの世界なんです。だから、もう苦しみたくない。苦しむような世界から離れたい。苦しみから離れたいと思うからこそ、許せない相手をね、許す。そうだと、慈悲の心を起こしていこうと、これがね、十苦難ね。ところが こういうふうに話を聞いたときは、仏教の教えを聞いたときは、そうだな、そうだな、相手も苦しんでいたんだな、許してあげないといけないっていうふうにね、思う。そうだ、そうだ、あの人とも許していこう。私のことを冷たくやってくるけど、ね、その人にね、その人をね、救ってあげなければ私の心も楽にならないんだ。そういうふうにね、思っていこう。そういうふうに思う。ね、仏教を聞いたときはそう思う。ところが実際その人からひどい目に遭うと、なんで私はこんなひどい目に遭わなくちゃいけないんだっていうふうになる。ね。その時に、さ、相手を許せないと思ってしまう自分を許すんです。ね。ここなんです。結局のところね、許してあげるのは、ね、自分なんです。この黒い自分なんです。仏教でね、善をやらなくちゃいけない。善って何か、善っていうのは相手を許してあげることだ。相手を許してあげることが善だってなるとね、相手を許さないのは悪だってなるんです。悪をやるのは黒い自分になっちゃうんです、ね、だから私たちは白い自分になりたいから黒い自分を否定して許そうとするんです。でも黒い自分を否定して許そうとしてる限り相手のことを許せないんです。で、相手のことを許せないとね、ね、私たちはね、議場が膨れ上がってきてね、許せないのはね、許せないのは相手が悪いからで許せなくていいんだっていう風になるわけ。このね、許せなくていいんだ、いいんだって相手を責める心は自分を許してないからなんです。自分を言うね、結局自分を責めてるから、自分を責めたくないから相手を責めてるんです。そうなんだ。ね、結局、ね、この慈悲の心を起こさなくちゃって言っている心も白い自分なんです。その白い自分で許さなくちゃいけないっていう風になってるだけなんです。許さなくちゃいけないって言ってもね、相手が思い通りにならないと許せない。許せない。その許せないという自分を、ね、相手が許せないっていうことを何とか許してあげようじゃなくて、許せないと思う、思ってしまう、ね、自分を、これが人間の姿なんだなと思って許していくんです。ね、相手ね、許せない相手が許せたらね、こう仏なんです。ね、そんな仏じゃないんです、私たちは。なら許したいと思っても、そうだ、仏教の教えから言ったら許さなくちゃいけないんだっていうふうに言われても、許せないものがまた自分なんです。ああ、許せないんだな、許せない。でも、許せなくても、ね、仕方がないんだ。いいんだじゃないですよ。いいんだじゃなくて仕方がないんだ。許せなくてもね、人間だから、ね、許せないのが人間だからもう仕方がないんだ。例えば相手からいっぱい傷つけられた。ひどい目に遭った。そんな相手をね、気持ちよく許すことなんてできない。許すことができないとね、仏教の教えから言うとそれは悪だって言われるとね、自分は悪い人間じゃないと思いたいからね、許してあげなくちゃいけないと思う。これは白いですよ。でもね、許せなくてもいいんだ。いいんだって仕方がないんだ。人間なんだ。そうだ、私は人間だから許してあげたいと思っても許せないところがあるんだ。それが人間なんだ。こうやって、許せない 自分を許してあげる。これによって白い自分と黒い自分から離れていくことができる、ね、そうなんだ。悪をやってしまう自分だけど、悪だっていう、ね、そんな許せなくていいんだっていうのは、許せないのは善だって言ってるわけ。だから善悪にとらわれてるわけ。悪になりたくないっていう心があるわけ。だから悪いことしてもいいんだっていうふうにね、責めてもいいんだ、相手が悪かったら責めてもいいんだ、責めることは善なんだっていうふうになってるわけ、ね、そうじゃないんですよ。責めるのは悪なんです。悪だけど、悪を起こしてしまうのは仕方がないんだっていうところに立つのが大事なんです。そうだ、私には、私は善人じゃないといけないって思ってたけどね、善人になれるのは仏なんだ。私は人間だから悪人なんだ。悪人なんだと。ね。だから、そんな悪人の私を、ね、阿弥陀仏は必ず救うと誓ってくださる、ね、そんなあなただからこそ救ってやりたいと思った。これが阿弥陀仏なんです。だから阿弥陀仏がね、救ってやるって言ったのはですよ、ね、悪をしてしまう自分なんです、ね、私たちはね、善人でなければならないと思ってる。違うんです。阿弥陀仏の本願の相手は人間なんです。人間。人間っていうのはね、悪しかできないものなんです。善をしなくちゃいけないって分かってても、悪しかできないものが人間なんです。だから、そんな相手がお目当てなんです。ところが私たちはね、善人じゃないといけないって思ってるんです。善人でないといけない。だから悪を見るとね、否定しちゃうんです。悪をやっちゃいけないんだ。ね。いいんです。悪をやっているものこそ救いの対象なんだから。ね。そうだ。悪人こそ救われるんです。悪人こそ救われなければならないんです。これが弥陀の本願なんです。阿弥陀仏を信じるっていうことはね、悪をしてしまう自分を許してあげることなんです。そして悪をしてしまう自分を許したら、悪をする相手も許せるようになるんです。ね。そしたら悪を許せるようになる。自分も相手も悪を許せるようになったならば、ね、一切の触りが触りとならない世界に出る。これが無下の一道なんです。触りっていうのはね、許せないっていう心です。こんな奴は許せないっていうふうに思うのが触りです。それがなくなる。一番は自分を否定しなくなる、ね、もう仕方ない、これが人間なんだっていうふうに思う。自分を否定しなくなれば人も否定しなくなる。自分も人も否定しない世界が無下、無下の一道なんですね。この無下の一道に出ることが人生の目的なんですね。仏教の目的、ね、これが清浄仏教の目的です。清浄仏教というのは幸せになることが目的じゃなくて、無下の一道に出ることが目的です、ね、一切の触りが触りとならない、もうどんな人も許せるようになる。それは自分を許せることによってなれる。分かっていただけたでしょうか。